リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
今、自分が映っているズーム画面を見て、めっちゃ太ったなと思ってしまっている SG 館長のバヤです。顔が、なんかすごいパンパンになってへん？
なんかさ、あのさ、フードってダメだよね。
フードがあったら対比で小さく見えるんかと思ったけど違う。
フードこう下げてみて。まあ、ちょっとスッキリするよね。
スッキリ。そう？なんか、ごめん、慰めてくれてありがとう。
ということで、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さて、さて、少し前に、中学生のおうち英語について会員さんたちにインタビューしてきたと思うんだけれども、今回はその続きを、まだね、たくさんの方が答えてくれたので、紹介していきたいと思っています。今回は、私立中学校に通う中学校1年生の女の子、そして国立中学校に通う男の子がいる会員さんのお話を聞いてもらいます。ではまずは私立中学校に通う女の子がいる会員さんのお話です。どうぞ。
じゃあ1番目、お子さんの学年と性別、おうち英語歴を教えてください。
子供は私立中の1年女子です。おうち英語歴は DWE を6ヶ月の時に購入したので約12年です。ちなみに SG 歴はもうすぐ10年です。で、そうですね。今までそんなに英語の動画や絵本にハマってくれて、アウトプットもバンバン出るみたいな感じではなくて、本当に DWE の教材をなんとか使い続け、かけ流しとラズをひたすら続けたという感じの12年間でした。
じゃあ、お子さんの中学校の英語の授業や定期テストの様子はどんな感じですか？
おうち英語のおかげで、入学時の英語のプレイスメントテストで最上級クラスに入れたため、週6時間、8人という少人数で、ネイティブ講師によるオールイングリッシュの授業を受けられています。課題図書はレモネードウォーやパーシー・ジャクソンで、これらを授業で使っています。テストは全部英語で、例えば初めての中間テストでは簡単な英文法を英語で説明させたり、レモネードウォーの読解問題が出たりという感じでした。記述問題がほとんどでリスニングはないです。単語は授業で習ったものの復習は必要で、それを使ってライティングをさせる問題が出ます。親から見ても難しいです。
中学校の英語の授業に対するお子さんの印象はどうですか？
難しい。でも楽しいという感じです。小学校の時はもう分かりやすくて楽しいし、もう何もしなくてもいい成績が取れて嬉しいということで、英語は好きな気持ちが高まったような気がします。
普段の勉強やテスト前はどんな風に英語を勉強していますか？
宿題、例えばワークシートやレモネードウォーのある何ページまで読んでくるといったような宿題はしますが、それ以外に学校の勉強はしていないと思います。テスト勉強もそれまでのワークシートや授業ノートを見返す感じです。普段の勉強は英検の過去問、特に長文読解のパートを1日1章分解くことが多いです。加えて英検前にはライティングとリスニングとスピーキングの勉強をしていました。
あんまり勉強しなくても大丈夫ってことやね。ほな、
ありがたいことに本当に多分今までなんか見えない力が溜まってるんだろうなと思ってます。
おうち英語は中学英語に役立ちましたか？
本当にめちゃくちゃ役に立ちました。おうち英語はなければそもそもこのクラスに入れていなかったと思います。
はい。じゃあ、学校英語以外で何か英語の取り組みや勉強は続けていますか？
中学生はやっぱり忙しくて時間がないので、なかなか難しいんですけれど、ラズキッズは習慣になっていて、かろうじて続いています。
継続は力なりやね。OK。じゃあ、子供が中学生になってみてどうですか？予想外だったこととか、驚いたこと、悩んでいることはありますか？
本当、巷でもよく言われていることなんですけど、毎日のお弁当作りが本当に大変です。なんか7時過ぎに家を出るとして、 お弁当を作って冷ましてとなると容量の悪い私は5時起きという感じになってしまって負担感が大きいです。
次、これから中学校生活を迎える子どもや保護者の方へこれだけは言いたいことをぜひどうぞ。
中学生は通学時間や部活や定期テストの勉強で思った以上に忙しくて時間がないです。自由に使える時間がたくさんある小学生のうちに好きなことに没頭したり興味を持ったことに片っ端からチャレンジしたりする時間があったら良いなと思います。
じゃあ、最後に SG に対して一言メッセージをお願いします。
いつも本当にありがとう。3歳の時に入会して最初はかけ流しやインプットのやり方から始まってその後英語利用の中学入試や今では英語のテスト勉強対策まで子供の成長に合わせて私と娘に合った的確なアドバイスをしてもらえるのは本当にありがたいしさすがプロだなーっていつも全幅の信頼を置いてます。本当に出会えてよかったです。今後ともよろしくね
ー。いやいや、ありがとうございます。
ということで、どうお二人話を聞いてみて。
なんかこう、真面目にコツコツひたすら勉強をってするタイプのお母さんと、なんか我が道を行くみたいな娘ちゃんで、いろいろと大変だったなっていう記憶と、でもすごいやっぱ賢いから、いいところを伸ばして、お母さんとはまた別のスタイルの伸ばし方で、親が、お母さんもすごい頑張ったなっていうのと、自分にね、合うレベルの中学校に行けてすごい良かったなと思います。
本当、日本語がね、すごく達者でね、なんか達者っていうか、とても大人なのよ。キャラクターが。
人生何回目みたいな声で。
そう。それで、なんかアントレプレナーシップ合ってる？英語っていうか、なんか、そういう能力にもすごい長けてて、その子らしく、入れるところに行きたいな、みたいな感じあって、お母さんが。すごく、それについての後押し、支援をどうしたらいいかな、とかいうのを、すごく相談とかに乗ったりして、なんか今の現状、生き生きと学校のことを楽しんでて、なんか嬉しくなる。うん。
それでは次は、現在はもう高校生なんだけれども、国立中学校に通っていた男の子がいる会員さんのお話を聞いてもらいます。どうぞ。
お子さんの学年と性別、おうち英語歴を教えてください。
はい。息子は今、高校2年生で、で、ま、今日のお話は国立中学の中学生だった時のことについて話そうと思ってます。で、おうち英語歴は、中学生の時点では、まあ、いつからっていうのは難しいんだけど、SG に入って、おうち英語をやり直し始めてからは、6、7年ぐらいでした。
じゃあ、次。お子さんの中学校の英語の授業やテストの様子はどんな感じですか？
授業のことはちょっと本人に聞いてもあんまり覚えてないってことだったんだけど、定期テストは、テスト前になんか単語リストみたいなのが配られて、で、それを覚えて対策をしたりしてたっていうことと、あとテスト自体は、定期テスト自体は、リスニングが 30% とか 40% ぐらいを占めてるようなテスト で、その部分はもう対策のしようがない実力テストみたいな感じだったみたいです。で、本人はその部分、リスニングの部分は、まあまあできたっていうふうに言ってました。
じゃあ教科書とかはあんまり使わないっていうこと？
多分その残りの 50%、60%かぐらいのところは、教科書とか副読本とか、そういうのだったんじゃないかなとは思うけど、実際中身を私が見てないから、はっきりはわからない。
OK. はい。じゃあ、中学校の英語の授業に対するお子さんの印象はどうですか？
さっきも言ったけど、あんまり授業については覚えてないっていうふうには言ってるけども、まあ、苦手ですごい困ったっていう印象もないみたい。
じゃあ、普段の勉強やテスト前はどんなふうに英語を勉強していましたか？
はい。中1の1年間は、ラジオ講座の基礎英語、 を聞いて、まあ、毎日ちょっとずつやるっていうのがちょうど良かったので、ラジオ講座を利用しました。で、学校から中1の最後までに英検3級を取ることを目標にしましょうみたいなことがちょっと話があったみたいで、で、それで本人もじゃあ英検受けてみようかなっていう気になったので、スタディサプリで英検対策をちょっとして、まあ、どういう試験なのかっていうような、形式をちょっと慣れてから英検受験するっていうのもしました。で、中1の時点で3級と12級で、中2で2級を取りました。で、中2になってから友達が行ってる塾に一緒に通いたいっていうことだったので、そこに中2の1年間通いました。で、そこでは、中学から高校の前半ぐらいかなの、文法を体系的に学ぶっていうカリキュラムだったので、そこで初めて文法を体系的に学ぶっていう機会でした。
スタサプは学校で契約されて、それとも個人的に契約したの？
うん、個人的に中学受験をしたので、まあ、それが終わって2月から3月入学までの間に、ちょっと、まあ、中学英語をさらっと前もって見とくのにいいかなと思ったから、その時に契約して始めました。でもその内容はそんなに、これ使えるようにしたから使いなさいみたいな感じで放置してたから、具体的にどういうことを勉強したか、どれぐらい利用してたかっていうのはちょっとわかんないんだけど。英検受けるって決まった時も、そういえばスタサプでちょっとそういう講座もあるんじゃないのみたいな感じで、ちょっと利用した感じかな。
じゃあ、おうち英語は中学英語に役立ちましたか？
はい、役立ったと思います。少なくとも、全くついていけないとか苦手で困るっていうような教科にはならなかったし、まあなんなら常にある程度平均プラスちょっとぐらいの得点が期待できるので、まあ、英語で大こけするとかいうことがなかったから、すごく役に立ったと思います。中学に入った時点でゼロだったとしたら、コツコツやって身につけるのに相当の労力をそっちに注がなきゃいけなかったと思ったが、同じようにできるようになったとしても、やっぱり他の教科に、当てる時間とか、部活とか、他の学校生活に、かける時間とかが、少なくなったんじゃないかなと思うから、いう点でも良かったかなと思います。
はい。じゃあ、学校英語以外で何か英語の勉強は取り組み続けていますか？
おうち英語っていうのかどうかちょっとわかんないけど、さっき言ったようにラジオの基礎英語を聞いたりとか、あとオンラインレッスンっていうものにもうすでに馴染みがあったので、英検対策、面接対策にオンラインレッスンを利用したりとか、それとは別にマイプラを多分中学ぐらいから始めたので、オンラインでゲームをする、マイプラをするっていうような楽しみ方もできたっていう感じですかね。
子供が中学生になってみてどうですか？予想外だったことや驚いたこと、悩んでいることはありますか？
はい、驚いたのは、おうち英語っ子らしい会話能力、ペラペラ喋るような感じには小学生の間になってなかったんだけれども、もともと、まあ、コツコツやるような性格も相まって、予想外に英語が得意科目になったっていうことです。中2で英検2級に合格できたっていうのも、まあ、ちょっと不器用な感じがあるので、息子は、中学から始めたんではなかなか難しかったんじゃないかなって思うので、そういうところは驚いたことです。で、悩みは、やっぱりペラペラ喋るっていう感じには今もほど遠いし、リスニングもちょっと苦手っぽいっていうところかなと思うんだけど、でも、まあ本人が必要に迫られて、で、やろうっていうやる気を出せば、これからは自分でなんとかそのための努力をしてできるようになるかもしれないし、で、必要に迫られなければ、まあ今のままかもしれないけど、その点はもうそんなに大きくなったので、息子が。 悩みっていうほどのことではないです。
Okay、じゃあ、これから中学校生活を迎えるお子さんや保護者の方へ、これだけは言いたいことはありますか？
おうち英語をやめないで、細々とでも続けることっていうのが一番言いたいことです。特に、ペラペラ喋るようになってないけど、こんなの意味あるのかなとか、そういうふうに思うようなタイプの場合、特にそう、それでもやめないで続けたら、きっといいことがあるからやめないでくださいってことです。
じゃあ最後に、SG に対して一言お願いします。
はい。結構、いつの間にか入会してから長い時間が経って、長い付き合いになってるんですけど、まあ、それぞれの子供の成長段階で、その時その時にいろんな相談したり、アドバイス受けたりできて、とても感謝してます。これからももうちょっとよろしくお願いします。
さてさて、どうでしたか？
コツコツ続けることで、なんかこう、ペラペラ喋れるようになってないと思っても、こんなの意味あるのかなって思っても続けることっていうのが本当に趣味だなと。
もう、うなずくばかりだったわ。本当に。もう、そうだよね、そうだよねっていう言葉しか出ない。そして彼、子供ちゃんはめちゃめちゃ今部活すごく頑張ってんの。本当にとても良い男子になっています。
ね。もう、小学校低学年ぐらいの時からかな、うん、知ってるけど、妹思いのね、優しいお兄ちゃんでね。一時期ちょっと反抗期なっとって、おー、反抗期になるんや、みたいなね。
そうそう、来たか来たかって思ってた。そうそう。
あんな子でもやっぱ反抗するんや、一丁前に、みたいな感じでね、言うのも、話しながら、いい男子に成長しましたね。
そう、とても良いです。
はい。
では、中学生のお子さんを持つ会員さんのインタビューをまた紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？中学生とおうち英語だったりとか、中学英語はどんな感じなのかがまた見えてきたのではないかと思います。次回も引き続き紹介をしていきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ！ビビビ！